主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい。
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第203回です。
はい
はい、この春からですね、
はい、
ちょっと靴をですね、
はい、
5本指の靴を履くようにしたんです。
直足袋？
直足袋みたいなの。
へえ。
で、
ああ、なんか前履いとったな。
そう、今日も履いてるんですけど。で、靴下もね、全部5本指ソックスにしたんですけど。
そらそうせなかな、
うん、で、5本指の靴に変えたらですね、
ほう、
なんで変えたかっていうと、
ほう、
なんか痩せるかもって。
あ、そんな効能があるの？
姿勢も良くなるっていうので、ちょっとそういうの靴履いてみた、買ってみたんです。
お、
最初履くのめんどくさいかな、かなと思ったんですけど、まあ、慣れると別に苦にならないんですけど、あの足がとても軽くなって歩きやすくなりますね。
あ、そうなの、
うん、で、足の指がこうきちんと分かれてるので、ちょっとケリーさんね、小指が、足の指の小指がちょっと外反母趾みたいなのじゃないけど、ちょっとこう
歪
んじゃってるのよ。でもその5本指にしたらね、だいぶ改善されまして、
へ、
あの、いい感じなことが多かったんです。で、それでルンルンルンと普通に歩いてたらですね、あの、先週そので、すごいね、靴がね、薄いんですよ、生地が。そこも薄いし、まあ、旅みたいな感じですから、
うん、
で、そんなんで歩いてたら、この間足の小指を電柱に思いっきりぶつけましたね。ああ、
けつまずいたら痛そうだね。
超痛かったんです。
あ、
でも油汗だらだら、いや、これひび入った、骨にひび入ったんじゃないかしらってぐらい、もうなんか超痛かったんで、胃液が出て、なんか胃はムカムカ荒れるわみたいな。
あ、そんなレベル？
でも仕事行かなくちゃっていうので行って、
いてていててぐらいじゃなくて、
そう、もう引こずりながら、
引こずる、何それ、
引きずり、引きずりながら、ちょっと方言が出た。でもう一件目の仕事はキャンセル聞かない仕事だったんで、
そんなレベルなの、
こなして、午後の2件目の仕事はもう歩いて行けないから、ごめんなさい、今日行けませんって言ってキャンセルしたんです。
なんじゃそれ。
で、うち帰ったら声ボンボンに腫れてて、
お
やべ、これマジで骨やっちゃったかなって思ったんですけど、湿布貼って寝たら治りました。
あ、そうなの、
ね、うん、へえ。打ち打っただけ、
打ち身なんだ、
うん、コンクリートに足ぶつけるの気をつけてくださいね。
まあ、そう、結局そのあれだよね、先端部に何 の, そのカバーもないから、
ないね、
物落ちてきたりしたら終わりなわけ、
ね、そうね、
物指詰めたりしたら
ダメなんだろうね、痛い痛
なんです
ね。想像もしない。それ以外はいいことずくめだったんですけどね。
で、やめたの？
いや、履いてます
よ。あ、そうなんだ。
だって靴下全部5本指に変えちゃったもんずっとね、買いだめしてて、気に入った普通のね、あの指とか分かれてない靴下で、
うん、
あの気に入ったタイプのがあって、それ あまり売ってないので、
うん、
見つけると買いだめしてるんですよ。それら全部廃止で、全部5本指に買い替えて、で、まあ、靴もあれだけど、5本指ソックスにするだけでも結構足いいね。
ね、
姿勢が良くなる。
なんかね、ジョギングのとかのそういう靴もあるって聞いたことあるけどね、
うん、ラン
ニングとかね、
ぜひ、あまり売ってるとこがないのでネット通販で買ったんです
けど、
あの、いいです。さあ、今日はね、また家康です。
何の関係もないじゃん。
え、関係ないことない。あ、話はね、本編は
5本指と、
うん、もう終わり、5本指は終わり、
うん。
さあ、また家康の話です。
家康
4回目よ。
4か、
そうよ、
3?4回目
だって、200回の時に
半生
でしょ、2回目は
幼少期
で、この間
経図か、あ、そうか、
4回目、長くても3回連続ぐらいだったのに、
4部作
ちょっと家康ひいきですね。と言ってもですね、今日はですね、 家康の死後の話ですね。
ああ、亡くなった後、
はい、東照宮の話です。
はあはあはあは
あ、まあ家康さん亡くなって、あれ日光東照宮に祀られるの？
いや最初はあれでしょ、静岡県の久能山に祀って、でその後再び日光にという話ですよね。
あ、お引越しするんだ若が、
うん、
でこれさ、まあ日光、まあ、いわゆる東照宮っていうのがこれでできるんでしょ、
東照大権現、
うん、ってなるんでしょ、
うん、
で大権現って神様でしょ、
神様
で、こういう風な東照大権現っていう神様にしましょうってこういったのは根治院数弁
とか、あまあまあそうですね、天界とかね、
あそういう人でしょ、
うんうん、
あの人たちはお坊さんでしょ、
坊さんですね、
なんで仏さんにしなかったの？
仏はだって
仏には仏、
あれはもうできてるもんじゃないですか、新しい仏はいないでしょ、
あ作ったらいいじゃん、
あ
家康宗、家康宗教とかさ、そういうのにはせず神様に、
でもいや一応、いやでもあれでしょ、あれも東照大権現もなんか本地物はなんだっけ、阿弥陀様だったっけ、ほらあれ神仏集合じゃないですか、だから東照宮も左手にほら本地堂って言って阿弥陀様かな、薬師如来だっけ、うん、
東照宮って行ったことないのよ、
え
一軒もないと思います、
マジで、
はい、
日光に、
日光行ったことない、
日光に行ってないの、
で僕東照宮って、
はあ、
日光にしかないんだと思ってたの、そして、
うん、
静岡に旅行に行った時に、
うん、
静岡シティに、
うん、
久能山東照宮ってあって、
うん、
あ東照宮って他にもあるんだってい
っぱいあります
よ、大人になってから知ったんですよ、
ケリーサンタウンの近くにもあるでしょ、
ケリーサンシティにはあるの？
ケリーサンタウンの大都会にはあるでしょ、
えメガロポリスに、
メガロポリスによくわかんない
ケリーメガロポリスにあるのかな、まあそんなわけでですね、今日はですね、あまあまあちょっと待ってね、もうこれ、まあ、その時は神仏集合だから仏教の坊さんが神様の話してもおかしくないわけなんですか、うん、当時的には、
いや話はまあ問題ないと、仏はもう要するにインドで出来上がったもんなんじゃないの、だからそれになりたいったって無理なんじゃないの、神様っていうのはねどんどん生まれてくるし、まあ、この日本に地になったもん
だ、だお坊さんがなんかその神道とかそういう神様系の、
いやだ仏教者としての立場じゃなくて、まあ、結局ほら当時の 仏教その、ね、特に臨済宗系の僧侶っていうのはそういう政治屋さんじゃないですか、
はいはい、
まあ、いろんな、まあ、別に知識があるからっていう、うん、ブレーンとして参加してるわけで、もちろんまあそこにはね仏教的な知識もあるんだろうけど、
それで仏教びいきしないもんなのかね、
でもだ仏にはなれないんじゃないの、
でじゃ神様にしちゃえばって言ってでもなんか違和感が、
誰もなんだっけ、あの秀吉が報告大名人だからそれより上の称号にしろっちゅって大権現にしろとか、なんかそんなやり取りがあるじゃないですか、
そうなの、
うん、
神様になるのも大変ですね、
神様にもねいろいろ格があるから秀吉より上にしろって言って、
うーん
朝廷じゃないですか結局、神信号っていうのは神様の名前もらうのは、
あそう、それも朝廷から認められるの、神様名乗っていい、
そう神の位がねあって、その位とかさ神様の名前っていうのは朝廷からもらうもんだから、
そうなんだ、神様になるにもそれなりの手続きが必要なんですね、
まあ実証神様いっぱいいますけどね、
法治国家ですね、
うん、
さあそんなね東照宮なんですが、まあ、有名な日光東照宮の他に実は全国各地に東照宮ってあるの
ね、うん、
それをちょっと今日は紹介しちゃいます、もう行くよ、北からかなこれ、
ああ、
はい、北海道東照宮、
うん、
北海道に早速ですが、
うん、
あるのね、函館にあります、
ね、函館ね、うん、
これ宮司さんの名前まで書いてあるね、この資料
当時のね、うん、
当時の ち。
これ結構古いでしょ。明治、いや明治じゃないわ、昭和。
昭和40年初版の平成20年
に、うん、一応改訂してんの。そうなってんのかな。
こんなもんプライバシーの侵害だね。
いやいや公人でしょう、宮司なんて。
まあ、まあ、そこまで紹介しませんが、
うん、
北海道東照宮、
うん、
北海道にあるってすごくない？蝦夷地ですよ
多分ね。これ最初に言っていいのか分かんないけど、
はい、
結局だから徳川家にゆかりがある場所とか、
うん、
幕末に函館ってほら開港地になって直轄領になるじゃないですか、はいはいはい、だからそういう風になると、
うん、
多分東照宮を作るんだと思うんですよ。まあ、言ってみれば自分たちの社長の先祖を祀るっていうのが、
はいはいはい、
多分函館の奉行所の近くとかにもともとあったんだろうし、
うん、
それこそ前回話したように譜代の大名とか、
うん、
その審判とか御三家なんかは結局自分の祖先を祀るっていうのである一定の時期から流行るんですよ。自分の領地の中に東照宮を作るっていうのを、
うん、はあ、そうなの。
だから結構いっぱいあるっていう話で。
ちなみにここは文久年間ぐらい
で幕末でしょ、う
ん、あ、なるほどね、
幕末に蝦夷地が直轄地になって北海道管轄するのが函館奉行所じゃないですか、
はいはい、
でそのまあ近所に要するにうちのボスの祖先を祀りましょうっていう話でしょ。
そうか、あれだね、あの戦前の朝鮮神宮とか台湾のとかってそんな感じと
ちょっと違う
な、はい、いらんこと言いました、うん、はい、続いて弘前東照宮、
うん、
青森県弘前市にあります、
うん、
これは元和時代、
元和年間、
元和時代何年、結構
江戸の頭ですね、
頭ぐらいに、
うん、家光の頃、
秀忠の許可を得て作ったんだって。
そうそう
そう、弘前って言ったら何藩？弘前藩？
弘前藩、津軽家。
津軽さんでも、
うん、
地元のお武家さんですよね、津軽さん。
津軽さんはそうです
ね。昔からいる。
うん、
これもあれですかね、将軍家に。
おもねるのが流行るんですよ。そのね、まさに家光の頃に、ね、もう幕府の権威が絶対的なものになって、はいはいはい、要するにうちは幕府に対して従順ですよっていう一つの証拠として、うん、そういう戸様の有力な藩が自分のところに東照宮作る。
なるほど。続いてね、仙台東照宮、
うん、
仙台市にありますね。
そうですね、
伊達藩、
うん、
ですね、はい、これて、まあ、伊達もね、徳川ゆかりの戸様ですよね。出羽三山神社末社東照宮、
うん、
山形県東田川郡、
うん、
羽黒町、
あ、出羽三山の、まあ、末社にあるってことだね、
うん、こんな扱いもあるんですか、末社扱いみたいな。
まあまあ大きな神社があってその中のね
末社にする、居候してる感じでしょ、うん、こんな扱いもあるんですね、
うん、
へ
え。それっていつですか、ちなみに創建は。
西宝2年、
西宝
正しい保つでって書いてあるよ。
江戸時代中期か、うん、
そんなんで分かんねえらいね、うん、はい、はい、続いて水戸東照宮、
うん、
はい、これ茨城県水戸市ですね。これ水戸藩だから、
う
ん、
そうやね、
まああって当たり前
よね。まあね、ご先祖様ですしね。
でも水戸にあるんだ、
うん、
でさ、和歌山にもあるの知ってんの
よ。和歌山東照宮ありますね、
うん、
うん、
名古屋あります？東照
宮名古屋あったでしょ。え、なかったっ
け、知らない、
嘘、
ちょっとまだ見てないけど、
ああ
、はい、続いて花園神社末社東照
宮、
うん、茨城県北茨城市にあるそうです。
うん、
はい、これも居候してるんですね。大国主の御事を祀ってる神社、
うん、花園神社がね、
はい、
うん、
前橋東照宮、
うん、
群馬県前橋市です、
うん、
はい、これもう前橋って江戸時代って誰が治めてたんですか。
前橋も徳川の分家とか、まあ、結構ね、審判系の大
名が多いですよ
ね。
続いて赤城神社、
うん、
東照宮入ってないですよこれ。
赤城神社の中に、まあ、 合祀されてるってことだよね、
はい、群馬県瀬田郡
瀬田郡
富士見村ってとこですね、
うん、あの県、あの辺が要するにあれじゃないですか、要するにその新田市のどこがあの源流なんで、
うん、
赤木さんの麓でしょ、新田郷とか、
うんうん、江戸時代幕府は前橋城主にとこの赤木神社の永禅を命じた、
うん、
でだってその時一緒に入れちゃったのかな、うん、
非常にね立派な神社が残ってますね、今でも、
うん、はい、世良田東照
宮、
うん、群馬県新田郡小島町、
世良田郷っていうのはまさに徳川家の本願の地なんで、
本願
その本当のその新田市の支流の徳川家が出たのはその世良田っていうとこからなんで、
はい、
うん、
はい、続いて徳川東照宮、
うん、
群馬県新田郡小島町、うん、あれ一緒じゃん、
でその辺が要するに、
あ、何この辺東照宮だらけやな、
徳川家の要するに源流なわけです、
うん、なるほどね、千葉東照宮、
千葉
埼玉県川越市にもあります、
うん、
これさ自己紹介みたいなのこれ書いてあるの、各東照宮で書いてあるのかな、同じような文章がいっぱい出てくるんだけど、
あ、テンプレートがあるじゃん、
うんうん、はい、続いて何て読むのこれも読めない、古い古尾
谷、古尾谷かな、
古尾谷八幡神社、
うん、
豪殿
って読むのかな、うん、
これも川越市、
うん、
こんなんも東照宮、なんか居候結構いるのね、
同じ御殿の中に神様を祀っちゃう、うん、
忍び東照宮、
推し、
推し、え、
推し、推し藩、
推しっていう、
うん、
忍者の忍で、
そうそうそう、
はい、埼玉県行田市、
行田、
はい、なんかこれ三峯神社、
三峯神社、
秩父神社拙者東照宮、
うん、
これも居候タイプですね、
の三峯神社ね、秩父の非常に古い神社で、
イザナギイザナミ、
徳川家のね崇敬も非常に熱い神社ですから、
ちょっと関東の山手の方が多いね、やっぱね、そうすると秩父神社拙者東照宮、
うん、
埼玉県秩父市、
うん、
秩父って埼玉県なの、東京じゃないの、
埼玉、
はい、大宮住吉神社、
うん、
埼玉県坂戸市、
坂戸、うん、
どこ
あの辺埼玉のごちゃごちゃっとしたところでしょ、
はい、妖怪市場東照宮、
うん、
千葉県妖怪
市、ね、千葉、
千葉
妖怪市場
あるんだ、
うん、
上野東照宮、東京都台東区、え、上野にある
ん
です
か、上野公園の中にあるじゃん、寛永寺のなんか横丁に
あるんだ、
あるよ、
全然知らない、
うん、
え、立派なの、
うーん、まあまあこじんまりした感じだったと思うけどね、
浅草神社、
浅草、
はい、まあその東京都台東区浅草にもある、
うん、
芝東照宮、
芝、
東京都港区芝公園、
増上寺がねありますから、菩提寺の近くにもあるんでしょう、
だから江戸の町に、
うん、徳川家ゆかりの場所にはまああるわけです ね、うん、
はい、大国御霊神社、
大国玉神社、
大国玉神社末社東照宮、うん、
府中ですよね、府中市か、うん、
久能山東照宮、
うん、
静岡県静岡市、
うん、
まあ、生まれ故郷みたいな、
最初にね祀られたのが久能山なんで、
うん、これは有名ね、これさっきも言ったし、
うん、
あ、でもこの久能山は家康のほか信長も秀吉も祀られてるんだって、
ああ、そう、ね、
三英傑、
そうそうそう、
セットなのね、
確か日光もそうでしょ、
これ日光出てないよ、
一番最後に、
最後だね、
うん、
はい、長久保東照宮、
うん、
静岡県なんていうの寸東郡、
うん、
長泉町、
うん、
白岡神社、 沼津、静岡県沼津市、
うん、
はい、静岡県浅間神社、
うん、
浅間神社にも、あ、ごめんなさい、静岡市の、これも静岡市にある浅間神社、
うん、
田中神社、
うん、
これ静岡県藤枝市、
藤枝、
やっぱこの静岡とかは徳川家康ゆか
り、まあまあまあ、徳川にね、徳川家ゆかりの場所にはあるんでしょう。
五社神社、諏訪神社、
うん、
静岡県浜松市にあります、
うん、
蓬莱山東照宮、
あ、
今度は愛知県に入りましたが、
三河ですね、
愛知県南設楽郡蓬莱町、
うん、
結構山奥の方ですね、蓬莱
って。蓬莱寺ってありますよね、
うん、こんなとこにあるんだ、知らない。辰木神社、
うん、
愛知県岡崎市、
へ、
これも東照宮なの、さっきから
東照、まあですね、東照神、東
東照、
東照大権現を祀ってる神社
ってことでしょうね、っていうとこを紹介してるな、うん、はいはい、滝山東照宮、
うん、
これも愛知県岡崎市、岡崎、
うん、
八幡神社松平東照宮、愛知県豊田市、これ松平、地名の松平町にある
かな、松平家の、うん、
本当元祖松平っぽい名前ですね、
うん、
名古屋東照宮、
ほら、
あれ名古屋あんだ愛知県名古屋市中区丸の内、
ああ、お城の中、
知らないよ、
知らない、
ね、昭和20年5月の戦災によって焼失してるんだって、
ああ、お城と一緒に燃えてるんだ、
近年徳川家霊廟としてこうなんか復興させたみたい、みたいなこと書いてあります、
ね、なるほど、
ああ、そうか、だから水戸や紀伊にはあるけど、なんか尾張がマイナーなのは燃えちゃったからかな、
ああ、一回ね、
飛騨東照宮、
うん、
岐阜県高山市にあります、
うん、
豊崎宮末社東照宮、
あ、
大阪、
あ、
大阪市北区にあります、
うん、
なんていうのこれ、さ、栄え、
栄えるかな、
栄える、
栄える社、
福井県福井市、
うん、
日吉東照宮、滋賀県大津、
うん、比叡山のふもとですね、
うん、和歌山東照宮、
うん、
和歌山市、
これはね、有名ですね、
紀州藩ね、
うん、
大内谷神社、
うん、
鳥取県鳥取市、
うんうんうん、
松江神社、
うん、
島根県松江市、
うん、
広島東照宮、
うん、
広島市、
はい、
広島にもあるの、
やっぱりだ、有力な戸様の藩とかには多いですね、
うん、なるほどね、浅野藩、浅野、読めない、これ三つなりなんて言うんだろうね、
三つ明だったかな、
三つ明の聖母が家康の三女振姫、
うん、
やっぱそういうお父娘さん関係、ま
あ
ま
あ、あの辺はだいたい有力な大名ってみんなね、徳川家の養女とかもらってるし、
る、ね、
まあ他人でもないし、まあ、かつ、まあ、幕府への遠慮もあって、
はい、八島神社、
うん、
香川県高松市、
うん、
掛川神社、高知県高知市、
うん、
読めない、霊、
霊宮かな、
霊宮神社、
うん、
あのご先祖様の霊に丘ですね、
玉丘とかかもしれないけどね、
長崎県島原、
島原もね、松平家です、
これ宮司さん松平だって、
あ、多分そうでしょうね、
前出てた、
うん、
島原に松平さんいるって言ってたもんね、鎮西大社、諏訪神社、松社東照宮、
うん、
長崎市にあります、
うん、
長崎も多いんだね、やっぱね、
長崎も直轄領じゃないですか、はい、幕府の、
あ、最後日光東照宮、
うん、
大鳥居で総本山、
うん、
ですか、意外と少ない、他にも あるみたい。エトロフ東照宮ってあるみた
い。ああ、他にまあそういう本当にね、家康だけ、家康いろんな神様と一緒に家康も祀ってるみたいなのはもういっぱい無数にあるんでしょうね。一応だ主神、主祭神、要するにその神社の主な神様に入ってるのは今のタブで、うん、
へえ、すごいね、北方領土にもあるんだね。
まあ旧植民地にもね、
まあ、神様ね、あ、すごいいっぱいありますね。雷電社東照宮とか、
はあ、
まあ、東京なんかこれで見ると、へえ、知らない身近な神社なんかの中にも東照宮が混じってる可能性が、
ああ、まあ実はそうだよね。向こうに何が神様祀ってあるかなんてみんな意識してない、ね、
ちゃんと見ない
の。地元の神社に行きゃそれが何祀ってるかっていうのはね、意外とそうなのかもしれないね。
へえ、ね、日本の神様ってね、いろんなところにこう連れてくることできる便利な仕組みみたいだからね。
いやでもそれ見てね、そのさっきの話だけど、実は日光東照宮にも秀吉と信長が祀られてるっていうの初めて知って。
あ、そうなんですか。うん、日光東照宮最新家康秀吉頼朝になって
ます。あ、頼朝か、うん、そうそう、秀吉が入ってるんだと思って。
なんでなんでしょうね。
ねえ、なんでしょうね。どこが家康だけなのかなと思ったら、
なんかね、信長はなんか分かる気がする
んですよ。ねえ、豊臣家なんてのはいかにも敵対しそうなのにね。
だからたたられないように一緒に祀ってあげるねっていう、
不思議なもんですな。
呪いみたいなのを避けたのかもしれないですね。じゃあリスナーの皆様の町にも東照宮があるのかな。
あるでしょう。
僕でも一個も知らない。一個も行ったことないです、マジで。
マジで
日光東照宮も行ったことない。
久能山とか行ってないの。
行かなかった。
そう、
行ってない。日光は行きたいなって思ってんだけど、
あ、なんで郡山にそんな鈍行で行くぐらいなら日光寄ってから新幹線で行けばいいじゃん。
ね、違うんだから、それは東京で遊んで朝まで遊んでて、
お、新幹線で宇都宮まで行って日光行って。
宇都
宮からすぐだよ。
つながってないの、その私鉄で行けるとかさ。そんな、
違う、日光線ってあるじゃん JR で。
あ、そっか、うん、考えてなかった。福島に早く行きたかった。
あ、そう、
道の国姉さんのいる福島に行きたかった。
いや、だったら新幹線で行けよ。
はい、あの皆様の町の東照宮情報もお待ちしております。
はい、
はい、じゃあお便りいきます。フリーダムチンパンジーさんからいただきました。
あ、どうも。
癒し系ボイスのケリーさん、ダンディーボイスの水月さん、こんにちは。193回のお便りで油かけ地蔵のリサーチ依頼がありましたので、そういえば岡山にも油かけ大黒天があったなと思い出し、仕事帰りに足を伸ばしてみました。岡山市北区弓の町、弓町、
うん、弓の町でしょ
う、うん、後楽園の近くにあるそうです。にこの油かけ大黒天があります。大黒天が祀ってあるすぐ後ろには小さな社が建っています、
うん、
これが油かけ大黒天なのかな。で、その昔油は大変貴重なものでした。その中ある時一人の油商人が油桶を担いである寺院の門前に差し掛かった時に大黒天につまずいて転んでしまい、その拍子に油桶がひっくり返り油はほとんど流れてしまいました。大切な油を失った商人ですが、これも災難と諦め、気を取り直して桶の底にわずかに残った油をその大黒天にかけて帰りました。その後今まで全然売れなかった油がどんどん売れ始め、商人の商売が不思議と大変繁盛したということです、
うん、
このことから今でも毎日油をかけて商売繁盛、金運上昇、金運上昇を願う油かけ大黒天として各地で祀られるようになりましたということです。発祥の地がどこかという記載はありませんでした。また大黒様にかけている油はごま油だそうですといただきました。
うーん、
大黒様にけつまずくってどういうことですかね。
まあ埋もれてたんじゃない。
埋もれてて頭だけポコッとか出てたってことなのかな。で残った油を大黒様にかけて帰るって、
うん、
これ焼けっぱちですよね。
んなことないでしょ。
なんでもったいないじゃんね。それ売ったらいいじゃん残ってるやつ。でもこれ大黒様も油かけられて嬉しかったんだろうね、うん、だからこの結末いた人が商売繁盛になるんだよね。で写真も送ってもらったんですが、まあギトギトですね、真っ黒で
ねえ、まあしゃあないわね。
でもごま油と香ばしいいい匂いするのかな。
ああこれどうすんでしょうね。あと
ね
かけた後の油
ねえどうしてんだろう。
お下がりとかもらえるのかしら。
油酸化してるからダメよ。
いやいやだからそんなのなんていうの、もう毎日交換みたいな。
いやマクドナルドみたいな1週間に1回とか交換じゃないの、うん、
別にピーって抜いて
俳優
で分かんないけど
捨てるんじゃないですか。
捨てちゃうの、それはそれで大変じゃないですか。
フリーダムチッパーさんちょっとその油のその後の報告をお願いします。はい続いて飯田線のバラードさんからいただきました。
飯田線のバラード、
はい、うん、先日はメールを読んでいただき誠にありがとうございます、
うん、
和菓子屋の飯田線のバラードでございます。
あ、はいはいはいはい、
きっと今頃は放送200回を迎えて大いに盛り上がっていることでしょうが、空気を読まずに先日の運動会のお話をさせていただきます。私の住む町では運動会は春開催が主です。うちの小僧の通う小学校でも5月下旬に行われました。小学6年生になった小僧たちはそれなりに企画や運営を任せられるようでした。ある日担任の先生に呼ばれたうちの小僧を含む4人の生徒は、君ら歴史好きでしょ、その好きを生かして騎馬戦のセリフを考えてくれよ。あ、今年のモチーフは一子の変、
うん、
って言われたそうです。
うん、
困り果てた小僧が帰宅して私にこの件を話すのですが、残念ながら世界史選択だったこともあり、一子の変が何のこっちゃか分かりません。ああ、大化の改新の蘇我氏暗殺部分のことなのね。と調べたのはいいけれども、これを騎馬戦のモチーフに合うのかしら。去年みたいにモチーフが川中島だったら赤組白組どっちが勝ってもなんとなく受け入れられる気がするけれど、この場合蘇我のイルカが一方的に暗殺されてしまうわけだし、その後蘇我の恵美氏対中野大江の王子の大規模合戦があったようでもありません。せめて人心の乱だったらいいのにという意見もあったようでしたが、授業がそこまで進みそうにないというわけで4人の生徒たちはそれなりにいろいろ調べてセリフをまとめたようでした。運動会当日、ある意味勝ち負け、ある意味勝ち負けより騎馬戦のセリフがどのようにまとまったのかが気になって、運動場の中でも声がよく聞こえるところへ陣取りました。どうやら赤組が中野大江の王子、白組が蘇我氏のようです。赤組の大将は政治の実権をこの手に取り戻してやると叫んでいますし、白組の大将は歴史を変えてやると叫んでいます。セリフのあちこちに645年とか飛鳥板吹の宮とか授業で習ったと思われる単語が散りばめられています。思ったほど違和感がありませんでした。なるほど、生徒たちは頑張ったんだな。残念なことに歴史改変はならず、今回も蘇我氏が負けてしまい、イルカ役と思われる大将の少年は責任を感じ涙ぐんでいました。お互いに一生懸命さに史実がどうだこうだというのが野暮な記載してきました。じゃあわざわざ歴史からモチーフを取ることもないじゃんという意見もありましょうが、セリフを考えたり旗をこしらえたりというあたりが学習の一環ということなのでしょうね、
うん、
話は変わりまして、以前読んだ漫画で運動会の年、群馬では赤組白組ではなく赤城組、旗名組、 妙義組、
春名組、
あごめん、春名組、妙義組と組み分けされると聞いたことがありました。私は実のところ静岡県出身なのですが、他県の人に運動会の時素人誌ってあったよねと言うと、えって顔をされます。ちなみに白っぽい模型に玉入れ用の玉をぶつけて先に煙を出した方が勝ちという競技です。運動会の世界でも地域限定の競技やしきたりがあちこちに存在するのでしょうねといただきました。すごいね、騎馬戦って今の小学校でもやるんだね。
騎馬戦ね、
危ないからなんか最近やらなそうな感じしません？
それあれやろ、なんだよ、組体操じゃん。
あ、組体操もそうだけど、騎馬戦も、
騎馬戦そんな崩れないでしょ。そんなこと言い出したら何もできん。
でもそんなんじゃ今の
時代、組体操はやばいでしょ。今考えたら本当にやばいよあれは、
ね、よくやってたよね。
よくやってたよ、ね、
え、このね、その騎馬戦を中野大江の王子組と曽我組にするんだって。
なんか勝敗が分かってる組をするっていうのはどうなんだろうって気がするけど
これでもセリフがさ、なんかこれ絶対先生なんかアドバイスしたっぽいよね。
まあ多少は示唆的なあれがあるんでしょ。
だってその源平合戦とかさ、関ヶ原の合戦とかも分かりやすいけど、
あ、まあ、多分そういうネタは出尽くしたんでしょう今までやって。
で授業も進んでないで、
春だから。ああそうか、うん、でひねりにひねっていつしの辺、
じゃあこと来年は祝いの乱とか、
ああ人心の乱ぐらいまでね、あともう 2,3 日頑張れば。
まあ、これで盛り上がるんだったらいいんでしょうね、
うん、まあ、こういう伝統があるわけですな、うん、
この白落としっていう競技知ってます？
あ、なんかねテレビで見た、
僕知らな、
なんか独特みたいですねあの辺の。
これ静岡
地区のほうでやるんですか？こういうなんかこうね、かき割りみたいなお城がにこうなんか窓みたいなのが開いてて、そこにこうなんか玉入れたらシューってこう、
何のその煙はどういうの、消火器？
いや、ああいうの花火みたいな。
どういう仕組みで出るんですか？
いや多分なんかこう窓が破れたらこう火がつくみたいな、そういう、
ね、
なんじゃないの、うん、
運動会なんかこう地域限定みたいな、なんかあります？
だって相対化できないから分かんないじゃん。
うちはね、ほらケリーサンシティ温度、
ケリーサンシティ温度、
温度は
ケリーサンタウンは、
ケリーサンシティ温度はね踊らされましたね。
ああ、そんなのあんだ。
あのフォークダンスみたいなのあるじゃない。あれかなんか各学年でなんか踊るのと学校全員で踊るプログラムもあって、あ、
はいはいはいはい、
でそれでケリーサンシティ温度、
ケリーサンシティ温度バカかお前
だから小学6年間踊らされ続けたから今でも踊れますよ。
ああそうなん、毎年やるんだ、
うん、今もあとなんだろう、全然盛り上がったのは綱引きとか、
あ、
あと全校リレー、
ああまあまあそうだね、一番見せ場でしょ、うん、
あとは記憶ないな。
でそれこそほらこう組体操のテーマがそんな感じでしたけどね、その自分の町のにちなんだ、そういう、
そんな組体操で表せる。
いやいや、例えばタワーとか組むけど、タワーじゃなくてこれは五重塔だみたいな設定でしたよ
あ、名前が、
そうそうそうそう、
あのさ組体操でさ、
ああ
下二人組んで、
ああ
乗っかる人が、
ああ
膝の
方
に乗っかってこう、
こうやるでしょ、
ダイビングするみたいな、あれなんて言います？
名前なんか覚えてない。
僕ほかけ骨って言ってたのよ。
あーそうなんだ
ったかな、あれ関東の人と喋ったら違う名前だった、忘れちゃったけど。
あ、
あれ地域性あるの、タワーはいない、ピラミッドでしょ、
ああ
タワーと扇、
あーこれね、
こう開くやつ、
あーそうね、
とかまあタワーにしてもピラミッドにしても全部下でしたよ。
あーまあ大体ね、
うん、まあ、運動会は目立たない。
ああそうなんだ、うん、
もうともかく待機所で砂遊びしかした記憶がない
待機所
あのさ、グランドのさ砂山作って棒刺してさ、その棒倒れないように砂はいっぱい取らなきゃいけないけど、
こうやってでしょ、
そうこうじゃ、うん、それは一生懸命やってたら覚えてる。
自分のその反省を悲しげに語るのはやめなさい。
いや楽しかった思い出だろ。運動会とか嫌だね。
はい、次。
はい、続いてね、みちのくの姉さんからいただきました。ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。194回兼務の申請を懐かしく拝聴しました。知っているようで知らない南北朝、分かるように見せてくれたのが大河ドラマでした。後藤久美子が演じた北畠顕家は綺麗でした。父親は確か人狼正統期、正統期を書いた北畠親房、演じたのは近藤正臣だったでしょうか、
うん、
定かではありませんが、北畠顕家は1318年生まれ、1333年に陸奥守として範吉親王を奉じて多賀城に入りました、
うん、
その時顕家は異例の出世で従三位、
うん、
で15歳、
うん、
1337年には福島県の霊山の国府を移したようです、
うん、
私が住んでいる地区のお隣です。2階に上がればその山並みが一望できます。その後顕家は西に行ったり東に行ったり奮戦したようですが、河野諸直と泉の酒井、
うんうん、
石津と戦い亡くなりました、
うん、
1338年の5月20歳でした。
20歳か。
今回のテーマで北畠顕家のことを思い出しました。また秋になったら霊山に登り、若くして散っていった顕家を忍びたいと思いましたといただきました、
うん、
兼務の申請の回ね、
ああ
なんか音ちっちゃかったでしょ、
ちょっとね、
うんうん、でうちはちょっとあのリスナーさんからちょっと指摘受けて、
うん、
あれって思って、まあ、ただでさえちっちゃいんですけど、
うん、
あれって思って、でもう一回ね、
うん、
あの編集のとこ、
うん、
手直ししてもう一回上げ直したアップし直したんですよ。
お
それでも同じなのよ。
へ
でもその前後の回とかは全く設定とかいじってないのに、
うーん
それなりの音出てて、でなんでって言っても誰も聞いても分かんないし、
分かんない、
もうそのままほったらかしだったんですけども、
うんう
ん、まあ後醍醐天皇に怒られたのかなと。
だなんか悪いこと言いましたっけ、
うん、まあ変な人だよねって言ってた。
ああそっか、う
ん、
あそうやね、
多分水月さんのせいです、
ディスっちゃった、
うん、ああちょっと分かん原因がもう分からないまんまもうちょっとなってるんですけどね、
うんうん、
で後藤久美子がね、あの北畠顕家演じてましたね。
これ太平記、
太平記、
はいはいはい、うん、あの真田広之、
広之が足利尊氏です
ね、はいはいはいはい、
うん、覚えてますよ後藤久美子。
後藤久美子覚えてるだけでしょ。
いやちょっと亡くなるシーンを覚えてるんですよ。なんか林の中をもうボロボロになって傷ついてフラフラになって、なんか父上とかちょっと死んでいくような、
あ
15歳とか20歳だったんだね。
そうか、家は20歳で死んでるのか。
いや家康のお父ちゃんなんかもほら24で死んじゃったとかさ、お母さん15歳で子供産んだとか、みんなこんな十三位って結構位高いでしょ。
超高いよ。
貴族でしょ。
貴族ですよ。
なんで東北に飛ばされるわ。大変
な。飛ばされたわけじゃないし。範吉親王があれでしょ。陸奥将軍府かなんかに行くからそれに引っ付いていったんでしょ。
ついていくからいい扱い。
うん、いやそうですよ。東北関東の歳ですか。
15歳よ。中学生で十三位ですよ。
だから今の感覚で見ちゃダメなんですよ。
比べたいじゃん。
無駄に50年とか、ね、なんだ80とかまで生きてる人とは違うんですよ。
ああそうか、短く、
そうですよ、
ボリあの
人生50年と思えばもう15なんていうのは大したもんなんですよ。
じゃあ水無月さんもうすぐ死んじゃうじゃん。
じゃあ僕は言いますよ、僕は80年と思って生きてる。
ケリーさんまだ17歳なんで、あそうだ、ね、まだ青春真っ只中ですよ。
全然ダメだな。
説得力がないですね。
17にしてもダメなんじゃないか。
そうで、
ね、いや別に
青春は長い坂を登るようなんです、まだ登り始めです。
ああそうですか、
はい、はい、今日はここまでです。 はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。また配信200回を記念しておもれきグッズを通信販売しています。さらに愛知県名古屋市のなんであの時カフェでは直接購入することができます。番組へのお便りやおもれきグッズのお問い合わせ注文は E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターのユーザー ID はおもれき2013です、
はい、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらもおもれき、こちらでもおもれきをお楽しみください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。